ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは東京秋葉原ヨドバスカメラマルチメディア秋葉内スタジオからお送りしております。お店の中でございます。というわけで突然ですが、今日のヨドバスカメラマルチメディア秋葉における iPhone5S5C 在庫状況のご案内情報。まず NTT ドコモさん、 iPhone5S16GB スペースグレー在庫あります。32GB スペースグレー在庫あります。64GB スペースグレー在庫あります。あとは全部予約受付中です。 au さん、ソフトバンクさんともにあとは全部予約受付中になっております。在庫ないですね。 5C の方ですが、こちらは非常に在庫潤沢ですね。 NTT ドコモさんの 16GB イエローのみが予約受付中、あとは全部在庫ありますという状況になっておりますので、こちらの方で欲しいものがありましたらどうぞお呼びになってみるのはいかがでしょうか。というわけで中国人観光客の皆さんをかき分けお伝えいたしました。大変でございますけれども、まあ、まだですね、もっぱら世間のアップルに対する耳目は iPhone に集中しているわけなんでございますが、先日ですね、こっそりというか密かにアップデート版がリリースされました iMac、こちらについてのですねレビュー記事が新ネットジャパンの方に、まあ、ソースはアメリカ版なんですけれども翻訳が出ておりました。まあ、iMac が新しくなったと言いましてもですね、やはりマイナーアップデート的な部分がありまして、まあ、新しい CPU ハズウェル、それから新しい規格の Wi-Fi 対応等々といったところは新しいんですけれども、まあ、やはりちょっと今ちょっと地味なアップデートということで、このレビュー記事というのもこの新ネットジャパンさんのものしかちょっと見当たらないですね。まあ、その中でもですね、こちらではやはりこのグラフィックの機能が非常に新しくなったという部分に注力して、このゲームのですねソフトを使って、そのグラフィック表示のベンチマーク等々でこれぐらい速くなっているというようなことをレビューしてますので、まあ、新しい iMac 気になる方、ぜひともですねこちらの方をご覧になってみてはいかがでしょうか。まあ、あまり大きなアップデートとはないといっても、こう潤沢というか、この順当に最新のスペックにアップデートしてきているという評価が出ておりまして、もう一つ注意すべき点として、 Apple の次期 OS OS10 マーベリックスが向こう数週間以内に発表されるはずだ。ここでユーザー全員に対して無償でどうアップデートが提供されるのか、それともアーリーアダプターに対して無償アップグレードが提供され、その他の Mac ユーザーはアップデート料金を支払うことになるのか、それとも今回の iMac を購入した後でマーベリックスのために20ドル程度を支払うことになるのかという疑問が出てくるというふうに、このマーベリックスについてもですね、ちょっと注意する必要があるよということが書いてあります。まあ、これ今この新しい iMac を購入してマーベリックスのために20ドルっていうのはあんまりっていうような気がしますのでね、まあ、ちょっとその辺どうなるのか注目したいところであります。新型の iMac いいと思いますよ。さてさて、またですね、もうこの iPhone、iMac、そして新しい iPad の話が出てきてるわけですけれども、もうこの発表イベント、ほとんど去年のペースという感じで情報が出てきております。気になる気になるさんのように出ておりました。次期 iPad の発表イベント10月22日で開催が確定と、確定ですよという記事が出ておりました。本日オールシングス D がアップルの計画に精通した人物によると、アップルは現地時間の10月22日日本時間の23日にスペシャルイベントを開催するようだと報じましたが、その後アップルのスペシャルイベント関連の情報では実績があるザ・ループのジム・ダーリムンプル氏もオールシングス D の情報に同調するコメントを発表しています。同氏はオールシングス D の発表に対し、イエップ、イエスっていう言葉のスラングですねと述べており、10月22日に次期 iPad の発表イベントが開催されることはほぼ確実となりましたと。 ということで、1週間前の15日にも招待状が配布されるものと予想されますだそうです。10月22日新しい iPad を発表されるようです。お楽しみですね。ただそこでまたやっぱり画期的な商品というのはこの他に出ないんでしょうか。まだちょっとそのティム・クック氏のコメントにこだわっている私でございますけれども、まあ、とにもかくにも10月22日ということで、まあ、新しい iPad を買ったら使いたいアプリいろいろあると思いますが、まあ、何度かこちらでもお伝えしておりますオフィスについてのお話、これはテックターゲットさんの記事を IT メディアさんが翻訳してたんですけれども、モバイル向けオフィススイートをめぐるバトルに発展か、 iOS 向けに無償化された iWork、 マイクロソフトオフィスはどうするという記事が出てました。米アップルが全ての新しい iOS デバイスに iWork を無償提供する、その一方で iOS をめぐるマイクロソフトのモバイルオフィス戦略は不透明だ、この分野での勢力争いは激化する可能性があるということでですね、まあ、この間もお伝えしましたが iOS の新しいデバイス用に iWork が無償で提供されておりますということで、これ無償で手に入れた方いらっしゃいますでしょうか。これ9月からずっとそうなっているということなんですけれども、まあ、こちらがですね、これが何を意味するかといえば、実質的にオフィススイートといえる製品が Apple の全ての端末および iPhone に無償でついてくるということ、まあ、そうですよね。十分な機能を備え、マイクロソフトのアプリケーションとも互換性がある、これは抜け目のない作戦といえる、ソフトウェアとデバイスが結びついているのが強みだというアナリストの言葉がありまして、まあ、マイクロソフトさんはどうするのかなということで、まあ、ますますアップルに水を分けられるんじゃないかなというような趣旨でですね、まあ、これはアメリカのオフィス事情ですのでいろいろとちょっと興味深い内容があるんですが、まあ、この記事を受けてというわけではないんでしょうけれども、そのマイクロソフトオフィスのお話も出ておりました。こちらも気になる木村さんのでしたかね。マイクロソフトのスティーブ・バルマー CEO がこのタッチ操作に最適化した iPad 用の Office for iPad を開発していることを明らかにという記事が出てました。ザ・ネクストウェブによると、マイクロソフトのスティーブ・バルマー CEO から同社がタッチ操作に最適化したインターフェースを操作した Office for iPad を開発する予定であることが確認されたそうです。ただまずは Windows Surface 版の導入が先で、 iPad 版はその後になるようですということで、まあ、まだまだマイクロソフト版、まあ、マイクロソフトさん iPad 用のオフィスは諦めてないということのようですね。まあ、ただやっぱりその iWork もありますし、 Google ドライブもありますし、まあ、その他ですねサードパーティーのオフィスアプリもいろいろありますので、まあ、この iPad 用のマイクロソフトオフィスどういうことになるのかちょっと注目はしていきたいんですけれども、どうなんでしょうかね。まあ、マイクロソフト派の皆さんはですね、すでに Surface で快適にオフィス使ってらっしゃるということで別に問題はないと思うんですけれども、まあ、これからですね iPad を使いたくてオフィス使いたいという方、まずは iWork をお試しになってみるのがよろしいのかなというような気もいたします。はい、さて iPhone アプリ一つご紹介。久しぶりにゲームです。ビリヤードゲーム8ボールプール、その名もですねズバリというゲームでございます。これ期間限定無料だったんですが、ちょっともう無料終わっちゃったかもしれません、ごめんなさい。ダウンロードしてみました。まあ、あのビリヤードの iPhone ゲーム今までもいくつかあったんですけれども、これはですねネットワーク対戦に対応しておりまして、ログインするとですね Facebook とかでログインする、 Facebook のアカウントでログインできます。すると、まあ、どこかの誰かさんとペアリングしてビリヤードで対決ができるということで、インターフェースも非常に使いやすく分かりやすいので、ビリヤードお好きな方こちらぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。ただ私もですねこれビリヤード今一つルールが分かっておりませんで、まあ、ボールをこれ弾いて穴に入れりゃいいのは分かるんですが、ボールの番号ね、あれが何を意味してるのかどう、ちょっとその辺がよく分かってないので、ちょっと勉強してからまたやってみようかなというようなことを考えたりしております。はい、さて今週末10月12、13、同日とユーマグ工学部の皆さんによる作品展示会がベルブ長山ギャラリーで行われます。こちらの方もぜひともですねご覧になってみてください。プラスユーザーに言われたらついでにでもですね、 朝は10時からかな、おそらくそれで夕方6時ぐらいまでやってるか、夜までやってるのかな。今ちょっとサイボーズライブさんの方でですね、なんか留守番の当番決めをやってるようなので、ちょっと確認してみたいと思いますが、まあ、ほぼ日の出てる間だったらやってると思いますので、あ、10時ぐらいからですね。ぜひともこちらの方もご覧になってみてください。皆さんの力作が拝めます。なんかあの Facebook とかですね、使ってなんか会場の様子なんかも実況するみたいなことを経済さんがおっしゃってましたので、こちらも楽しみにしたいと思います。今月の定例会12月21日ちょっと先ですが予定しておりますので、こちらの方も予定に入れておいてください。それではゆうまが iPhone ポッドキャスト、東京秋葉原ヨドバシメディアマルチメディア、あ、ヨドバシカメラマルチメディア秋葉スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。